では始めますね。今日は絵面記7章です。で、7章と8章を学びます。ここでのテーマは主の恵みの御手です。主の恵みの御手、主の御手だけでもいいんですけども、繰り返しこの絵面が自分のことについてこの言葉を使っています。前回はですね、注がれる神の目、目だったんですけど、今回は手ですね。前回のその目が、神様の目が注がれているというのはどういうところで出てきたかといいますと、神殿を建てている最中に反対者がやってきて、で、反対者がやってきたけれども、主の目が、神の目が注がれていたので、彼らはその反対者をやめさせることができなかった。神様が見てくださっているというところを見たわけですけど、今度も似たような感じですね。神様の手が置かれているから、自分の周りの状況が全部その、神様の喜ばせる中におけるこの自分の願いが叶えられていくところを見ていきます。で、一節をご覧ください。7章の一節です。これらの出来事の後、ペルシアの王アルタシャスタの治世にエズラという人がいたとあります。で、これらの出来事の後というのは、神殿が再建されたその出来事ですけれども、神殿が完成したのは紀元前の515年のことです。けれども、このアルタシャスタの治世とありますが、この後で、この第一の月、アルタシャスタの方の第7年の、その第一の月にそのバビロンを出発したとありますが、このアルタシャスタのこの年を考えますと、紀元前の458年になります。だから515年、458年、かなり空いてるんですね。57年空いてるんですね。だからこの6章から7章パーッと、このこれらの出来事の後っていうふうにエズラは書いてるんですけれども、かなり その空白期間があります。で、この間にエステル記が入るんですね。順番的にですね、そのエステルの話が後に来てる、理由はですね、もう明らかなんですけども、このエズラ記の中に神殿が建てられるということ、そしてネヘミヤ記の中で城壁が建てられるという、この、エルサレムのところが再建されるということがまず最初に書かれていて、そしてこのペルシアのこの都のところで起こった出来事が、その後でこの、じゃあ順番としては、その、なんていうんですかね、プライオリティっていうんですか、優先順位によって従ってこの編纂されてるんであって、その時系列的に編纂されてるわけではないわけですね。で、絵面記の中でも、この今までの1章から6章までと、7章以降は大きく、その、分かれるわけなんです。で、1章から6章まで、これ、絵面記って書いてますけれども、これ、ゼルバビル記って言って呼んでもいいかもしれませんね。この、絵面がもちろん書きました。けれども、総督ゼルバベルを中心として、彼が先導し、それで、この神殿が建てられたという話なんですね。で、この7章からは、エズラ本人の体験したことが書かれています。で、続きを読みますね。一節の後半。このエズラは、セラヤの子、順次遡って、アザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマリヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、ゼラヘヤの子、ウジの子、ブキの子、アビイッシュワの子、ピネハスの子、エルアザルの子。このエルアザルは祭司の頭アロンであると、アロンにまで至るその系図を書いて、つまり彼は祭司の家系の中にいる人なんですね。で、このようにして、前もそうでしたが、系図がとっても大事になっています。バビロンのそこの補修から帰っていく際に系図が大切な理由は、わかりますよね。その離散の地において、例えば他の人と結婚するとかですね、いろんなその記録的なものがですね、この物証がですね、どんどん少なくなっていってですね、そのユダヤ人としてのアイデンティティですね、このアブラハムの子孫を通して祝福されると、その子孫、メシアを出すわけですけれども、その子孫というのはメシアなんですけど、でもその ラインがないと、その系図がないとですね、途切れてしまうわけですよ。だから注意深く彼らはその系図があるかどうかということを調べていきました。でイスラエル人であるか、そしてここの場合は祭司であるかどうか、で前回見たときにその、ゼルバビルのところでその証明することができなかった人たちはですね、この仕事をすることができないというふうに書いてありましたよね。まあ、そういうことで、まあ、ここで注意深く、この自分がこの祭司だということをこの言っています。そして、エズラはバビロンから登ってきたものであるが、イスラエルの神、主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えたとあります。彼は祭司としての働き、務め、以上に、ここに書いてあるように学者だったんですね。で、学者といっても何の学者かというと、主が賜ったモーセの律法に通じている学者、まあ、律法学者です。私たち律法学者と聞くとですね、この新約聖書に親しんでいる私たちは、このすごくこう違和感というか、その否定的なイメージがすぐに浮かんでくるんですけれども、元はというとですね、そういうものではありませんですね。まあ、時を経て、人間の罪の性質から、この悪い方に向いていってしまったわけですが、この律法を調べていく、まあ、この学者が神様によって選ばれて、そして王の好意を得てですね、このエルサレムに帰還することができるということなんですね。で、このバビロンの捕囚以後のイスラエルの歴史のこの中心的なものに、律法を一般の人たちに伝えていくというのがありました。まあ、ずっと経って、そのシナゴーグが生まれ、そしてこの律法の朗読、そして新約聖書におけるラビと呼ばれてますよね。が生まれて、まあ、そしてローマ帝国によってエルサレムが滅ぼされてから、もっともっとこういろんなこのユダヤ教としてのこのタルムドとかいろんなこの発達していくわけですけれども、その教えていくということが、中心的なこの礼拝の中での中心的なこのものとなっていくわけなんです。この始まりがこのエズラなわけなんですね。で、このことがとっても彼らにとって大事だった理由をちょっと考えてみたいと思うんですが、まずですね、このエズラ記の中においてですね、この神殿が建てられた、再建された、そしてネヘミヤ記の中には城壁が建てられたと、その建物ができたということはとっても大事なわけですね。けれどもと同時に、この律法が教えられることによって、神様が何を考えてらっしゃるのか、そしてそれに照らして自分がどのように神様の願われている通りに変えていかなければいけないかということをこう悟っていく、まあ、その作業が必要になってくるわけなんです。で、これ実はですね、このエズラ記、このバビロンの捕囚の後、エルサレムに帰還するときの前にですね、もう本当にこのちっちゃな目がこう出てたんですが、これはユダの国のヨシアの時に見ることができます。ヨシアがその神殿の中から、まあ、そのヨシアのが指図したその工事の修繕ですね、その時にこの律法の巻が見つかってですね、でそれを大祭司、ここに実はヒージーさん、ヒルキアですね、エズラの、1,2,3 だからそうですね、ヒーおじいさん、ヒルキアですね、そのヒルキアがそれを、この持ってってですね、そしてこの読んで聞かせたわけなんです。それでヨシアが衣を裂いてですね、そして、チリをかぶって神様の前で悔い改めたわけですね。いかに自分が神様から言われていることを行っていなかったのか、まあ、イスラエルの民が行っていなかったかということをですね、気づいて、まさにこれは裁かれる、まさにそのことをやってるではないかということを気づいたわけなんです。そしてその後で、ヨシアは、この頭だけではなく、一般の民をも集めて、その律法を読んで聞かせるようなことを行ったわけなんですね。で、これが中心的になっていきます。 でよく考えるとそうなんですね。まあ、エズラ記の始めがこの再出発というこのテーマで話しましたけれども、まさにこれが再出発、エルサレムが引き抜かれてですね、イスラエルが引き抜かれて、このバビロン、またこのその前はアッシリア、その前が、うん、そうか、そうですね、バビロンとアッシリアにこの引き抜かれてですね、でそれで立て直すときにこの土台作りを初めからやり直していかなければいけない。あとこれ知識がないわけですから、それでこの改革を推進していくわけなんですね。でこの指図をした人は、この律法を教えなさいと、また神殿のことをもっとこう大事にしていきなさいということを命令したのがですね、ここはすごいですね、王が彼の願いを見なかないだとあります。でここまでこの律法の働きが、教える働きが大事だということを、例えばこの一部の神様を愛しているユダヤ人の人、例えばダニエルみたいな人がですね言ったらですね、話はわかるんですが、異教徒がこのことを命令しているわけなんですね。エズラの、まあこれはもちろんエズラと王様の関係があってですね、エズラがずっと神様、イスラエルの神様の話をしてたんですよね。まあもちろんその影響というのはあるわけなんですけれども、ここで主の御手が彼の上にあったからなんだっていうふうに書いてあるわけです。で、後で主の恵みの御手っていうのも書いてあります。主の御手がこれ何回か繰り返されています。神様の御手があったから、今このようにして異教徒である王様が、この帰還、さらなる帰還のこの命令をこの下すわけなんですね。で私たちいろいろなことを計画します。でまたそれを実行しようとしてですね、このいろいろとこう準備をしたりしますけれども、でも前進するときっていうのはもう本当に自分ではない、神様の、この先導的な働きって言ったらいいでしょうかね、先行的な働きがあってなんですね。それがここで言う彼の神、主の御手が彼の上にあったということなんです。でローマ人への手紙の9章に16節ですが、従ってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。人間の努力とか願いではなくて、憐れんでくださる神なんだ。特別にこのエズラのことを神様が恵んでくださっていて、それによってこの王様が、この心を神様が動かしてくださったわけですね。で、7節です。アルタシャスタ王の第7年にも、イスラエルの人のある人たち、ある者たち、および祭司、レビ人、歌うたい、門営、宮に仕えるしもべたちのある者たちが、エルサレムに登ってきたと。ここで、第7年にもって書いてありますけれども、この、それはですね、536年にゼルバビルらがですね、エルサレムに帰還した時だけじゃなく、この7年にもと書いてあるわけです。で、エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発して、第7の月の1日にエルサレムに着いた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあったと。4ヶ月です。第1の月の、この1日ですね、1,2,3,4、が終わって第5の月ですから、もうわかりますよね、その1日ですから5月は数えないから4ヶ月です。まあ、簡単にここを読んでしまうかもしれませんけれども、ユーフラテスのを渡ってですね、ちょうどアブラハムがウルのところからこのイスラエルへと向かっていく、かなりの年月を費やしました。彼はですね、完全に神様の言われていることに応答するのは、まあ、ずっと後で、何でしたっけ、カナンじゃなくてカランですね、の町に留まってしまったんですね。父親テラがいたんですね。テラが死んでから、この出発したわけですから、かなりの年数が経っていくわけですけれども、そういうこともなく、たった4ヶ月ですよ。で、彼だけじゃないんです。で、もう、たったか歩く青年男子だけではなくて、後で見ますけれども、だいたい4000人か5000人はいたんじゃないかという、 そして多くの財宝を持ってですね、金銀を持って歩いて行って4ヶ月なんです。だからものすごくスピーディーな、早いですね、この旅になることができたんですが、これも恵みの見てが確かに彼の上にあったと思います。ネヘミヤ記見てもですね、50日で城壁が完成、たった50日で反対者がいたのに完成されるんです。これも恵みの見てなんですよね。主を待ち望む者はその新たな力を得て、それで歩いてもこの生まず、そして走っても疲れないって書いてあるんですね。でこれがもうこの絵面のですね、姿勢だったわけなんですね。主を、もうこれから見ていきますから、祈ったりですね、この神様に頼んでみたり行動に移して、そして待ち望みながらですね、立ったと行くときにはどんどん進んでいくことができたわけなんです。神様のスピードって変わるんですよ。ある時は何十年も待たるかもしれない。でもある時はたった一日で10年20年かかってもできないことができるわけなんです。これが恵みの御手なんですね。今までどんなに努力して伝道したとしても、なんとなく信じてるかな信じてないかな、でも神の恵みの御手がその人のに置かれたらですね、もう一瞬ですよ、1秒も経ちませんね。聖霊様の働きがある時にそういうことが起こるわけですが、恵みの御手が確かに彼の上にありました。そしてここでですね、この先ほどからですね、彼の神主の御手というふうに出てるんですね。この6節もそうですし、そして9節も彼の神、エズラの個人的な神だったわけですね。このエズラが神って言ってる時にですね、なんか遠くにいる人じゃないんですよね。私の神という個人的にこの知っていたこの神様なわけですね。そして10節で、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからであると。恵みとか話をするとですね、よく誤解する人がいます。棚ぼた式、何もしないでいいんですかという質問をするんですね。これよくですね、この行いに頼っちゃってる人が質問します。恵みが理解できないんです。何もしないでいいんですか、そうすると堕落するじゃないですかっていう人もいます。それ理解しないんですね、恵みの意味。心に定めていたという言葉があります。でこれを英語の言葉でコミットメント、聞いたことあるでしょうかですね。コミットメントっていう言葉があるんです。これが一番このここでのこと、エズラがやってることをですね、言い表しているんじゃないかなと思うんですね。でそれは何かというと、もう決意をするわけなんですが、その意欲でもなくですね、その自分が頑張るぞとか意欲でもないんです。どういう状況下になってもどうなっても、私はこのことが神の御心だと信じているから、このことを行っていきますという心定めなんですね。これがコミットメントです。状況が変わると、意欲だけだったらですね、状況がもう本当に変わってったら、もういいや、ちょっと違うからちょっとやめちゃうんです。でもこの静かに祈っている中で、心の奥底で神に委ねる、委ねるも実は英語でコミットっていう言葉を使うんですけども、その委ねる行為をして、だから状況がどんなに変わっても心に平安があるわけなんですね。もうそれをするっていうことを決めてますから、フラフラしないわけなんです。でこのコミットメントをした時に、神の恵みのその技が働いていくわけなんですね。ダニエルの友人3人がですね、 ネブカデネザル王になんで金の像の前でひれ伏すことをしないのかと問い詰められて、で命令に従わなかったら燃えて火の中に投げ込むという脅しを受けたんです。で彼らは神様を救ってくださるって分かってたんですね。分かってたんですが、最後のところでですね、もしそうでなくても私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと。そうならなくても拝むことしないよ。神様は奇跡を起こさなかったらね、私は神様を捨てるよじゃないんです。どんなことあっても私は神様を信じてるから神様に言われることをやってきますよと、拝みませんよと。でこのように明確な意思決定をしている人のところに神様の恵みが働いて、でそれでこのエズラはことごとくその、まあ、成功していったっていう言葉を使っていいと思いますね。成功していったわけなんですね。で、11節です。アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しは次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通する学者であったと、まあ、先ほどあの説明した通りのことを、まあ、自分で自己紹介でですね、この私は学者であった、あちょっと言うの忘れましたけど、10節ですごく大事なこと、あのこの学者としてなんですけれども、学者というとですね、私たちまあその何ですか、机上の空論という言葉があるようにですね、知識っていうか論文書くのが仕事ですよね、学者っていうとですね。でも神の律法の学者はそうではありません。この10節ですが、3つのことが書かれています。まず主の律法を調べる、そして2つ目が実行する。ここですね、いわゆる学者と違うのは、実行して、そしてそれを守り行うように次に伝える、教えるということです。この3つなんです。調べて実行して教えるんです。調べるってこれとっても大事ですね。客観的に神様の言葉を見ていく、じっくりと見ていく、観察していく、とっても大事です。で私たち自分勝手にこの思っていること、感じていることっていうのを優先させてしまいがちですから、それで聖書の言葉さえもですね、その自分の願いにかなうように、自分の思っていることにかなうように使っていくという、利用するですね、利用、神様に使われるんじゃなくて自分が利用していくということさえもしてしまいます。でも調べていく、つまり観察していく、前後関係を読んでいく、順番に見ていく、すべてのことを伝え、すべてのことを調べていく。神様のご計画全体を余すところなく伝えましたとパウロは言いましたけども、それ全体を見ていくということをして、自分ではなくて神様は何を考えていらっしゃるのかということをこう見ていく必要があるわけです。そして実行するですね。でこれをやらなかったから、新約聖書のあの律法学者はイエス様から、他の人には教えるけれども自分はそれを何一つ教えようとしないと、重りばっかり負わせてというふうに咎められていたわけなんですね。実行するわけなんです。神様、この御言葉を調べて学んでいる中で神様が語っていることに応答し実行していく責任があります。でそれだけではなくて三つ目で伝えていく、無限実行ってなんかかっこよく見えますけれども、私たちはそのように召されてませんですね。無限実行ではなく伝えていく、口でも伝えていくってことですね。ちょっと教えていくんですよね。だから新約聖書においてもイエス様ご自身がラビとして、このイスラエルの人たちに教えましたし、またパウロもそれを述べ伝えた後に、福音を伝えた後にその生徒たちを立て上げていくために教えていきました。この言って伝えて教えていくということが必要になってきます。で、この11節に戻りますが、戻るというか進みますけれども、この学者であるということを言った後にその手紙の写しが書いてあります。王の王アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラへ、 でっかい言葉ですね。王の王、本当に帝国の王であるということですが、で自分だけを引き上げただけではなく、今度は天の神の律法の学者、かなり彼伝道されてますね、明かしされてます。天の神、他の神々は虚しいけれども、私たちの神は御座におられるという言葉が詩編の中とかいろんなところにたくさん書かれてますね。その御座におられるっていうのはですね、本当にそのいわゆる被造物の中に神様は宿る、そこに固定されるということではなくて、天と地が過ぎ去っても、いわゆる空とか宇宙空間とか過ぎ去っても、すべての天の万象がなくなっても御座はあるということなんです。だから本当にその違う領域、その天ですね、そこにおられる神です。で、私たち日本人は特にこのことを強調しなければいけなくて、というのは神々と言われているものがたくさんあるわけですよね。だからイエス様と言っても多くあるもののうちの一つであるというふうにしか見られないわけですけれども、そうではないですね。天の神なんだと、ここを明確にしていく必要があって、そのことをエズラに明確伝えるぐらい、言うことができるぐらいもう彼は、伝道されてました。で、この件は完了した。さて、私は命令を下す。私の国にいるイスラエルの民、その祭司レビ人のうち誰でも自分から進んでエルサレムに登っていきたい者はあなたと一緒に行ってよいと、この帰る、エルサレムに行きたい者はいつ誰行ってよいと。そしてなぜならあなたはあなたの手にあるあなたの神の律法に従ってユダとエルサレムを調査するよう王とその7人の議官によって使わされており、また王とその議官たちがエルサレムに住まわれるイスラエルの神に進んで捧げた銀と金、バビロンのすべての州であなたが得るすべての銀と金、それにエルサレムにある自分たちの神の宮のために民と祭司たちが進んで捧げた捧げ物をも合わせて携えていくために使わされているからであると言ってますけれども、その命令しているその大きな目的の一つが、その金と銀を持っていきなさいということなんです。それは神殿を建てるために必要な献金です。貯金って言ったらいいですね。で、王のポケットマネーですね、自腹切ってますね。で、議官だから王の元にいる閣僚ですよの人たちも、7人の議官もですね、このイスラエルに住む神のために用意して捧げてるんですね。すごいことですね、これは。そして、他にこのバビロンの州の中で、つまりそのバビロン捕囚でいるこのイスラエルの捕囚の民ですね、彼らもこれ捧げたいと言って、この捧げているものがあるわけですけれども、それも携え登っていくんだよと言ってます。で、17節、それゆえあなたはその献金で牛、お羊、子羊、またそのための穀物の捧げ物と杉のぶどう酒を心して買い求め、エルサレムにあるあなた方の神の宮の祭壇の上でそれを捧げなければならないとありますね。この献金で何をするかというと、捧げ物を買います。動物、牛とか羊とかですね、この生贄ですね、穀物の捧げ物とか、そのためのこの献金でした。で、また残りの銀と金の使い方によっては、あなたとあなたの兄弟たちが良いと思うことは何でもあなた方の神の御心に従って行う、自由だよと。基本的に御心に従ってそれを行いなさいということですけど、自由なんだよと。その残されたお金ですね、またあなたの神の宮での礼拝のためにあなたに与えられた器具はエルサレムの神の前に備えよと。その金銀だけではなく器具もですね、この備えられたんですね。で、これを持っていきなさいと。その他あなたの神の宮のために必要なもので、どうしても調達しなければならないものは王の宝物蔵からそれを調達してよい、またこの私の貯金箱から出してよいというふうに言ってるわけですね。 私アルタシャスタ王は川向こうの奉公係全員に命令を下すと。これまではこのエズラたち本人に語りかけてますけど、ここでの命令は川向こう、つまりイスラエルの方ですね、ユーフラテス、一世って言ったらいいんでしょうかね、この西の方ですよ、ユーフラテスを超えたところですの奉公係、つまり財務省ですよ、財務省の出張所みたいなもんですよね、ペルシャ帝国 その出張所っていうか、 そうですね、その人たちにですね命令を下すと言ってます。天の神の立法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行え、すなわち銀は100タラントまで、小麦は100コルまで、ブドウ酒は100バテまで、油も100バテまで、塩は制限なしと言って、この地方の財務省の出張所もきちんと彼らにお金を出さなきゃいけない、予算を作っておきなさいってことを言ってるわけですよ。これは神殿予算ですよ。天の神の宮のために天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え、ミイカリが王とその子らの国に下るといけないから、すごく健全な神への恐れが、このアルタシャスタ王は持っていました。イスラエルの神に、このイスラエルに住んでおられるこの神ですね、イスラエルの神に逆らったらですね、彼らにを祝福しなかったら自分たちがそのミイカリに会うんだということを、まあ、かなり教育されてたと思いますね、エズラを通して。バビロンのベルシャサル王はまさにですね、この神に栄光を期さないで神々偶像に栄光を期したことによって滅ぼされました。それでまあネブカデネザル王もですね、この獣のようになったというところもありますし、でこれまでの、この国々がイスラエルに対して呪いをかけたことによってこのミイカリが下るという経験をしています。でもこのエズラの時にはもうすでにエステルのことが起こってましたから、その、あと忘れした、悪い人、ユダヤ人を虐殺しようとした人、ハマンですね、ハマン、ハマンもああいう形になったわけですよね。で神様がかつてイスラエルに、アブラハムに、あなたを祝福する者は祝福され、呪う者は呪われるんだと、これを彼は、ま、なんか本当にこう知ってですね、で健全な神への恐れが出てたわけですね。それがまあ大きな動機になって今このようにして、このどんどんどんどんこの貢献していかなきゃいけないと思っていたわけですね。でまた次のことを知らせる、祭司レビ人歌うたい門へ宮に仕えるしもべたち、つまりこの神の宮に仕える者には誰にも貢ぎ関税税金を貸してはならない。免税っていうんですけど、免税じゃないですね、なんていうんですか、免税でいいんですかね、税金免除ですね、宗教法人よりすごいですねこれね。でもそれだけのこう優先順位っていうんですか、神様に仕えて、もらうために、こういうことを言ったわけです。エズラよ、このエズラに個人的に語ってますね、あなたはあなたの手にあるあなたの神の知恵に従って裁き司や裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわちあなたの神の立法を知っているすべての者を裁かせよ。またこれを知らない者にあなた方は教えよ。あなたの神の立法と王の立法を守らない者には誰にでも死刑でも追放でも財産の没収でもまたは遠くでもその判決を厳格に執行せよと。その司法の面においても神の立法をあてがいなさいということをエズラに命じています。すっごい命令です。細かくですね、もうペルシャの国挙げてですね、このイスラエルの神に対する貢献をしようとしているわけですね。そこでエズラは27節、私たちの父祖の神主は褒むべきかな、 主はエルサレムにある主の宮に栄光を与えるために、これ英語だと beautify という言葉使われてまして、これ美を着飾るという言葉ですね。与えるためにこのようなことを王の心に起こさせ、王とその議官と全ての王の有力な首長の好意を私に得させてくださったと、ありますけれども、神様がこれらのことを行ってくださったんだということをですね、このエズラは言っています。そして私の神主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って私と一緒に登るイスラエルの頭たちを集めることができた。神様の恵みの働きですね。それで具体的にそのエルサレムに動いていくことが8章に書かれています。アルタシャスタ王の治世にバビロンから私と一緒に登ってきた一族の頭とその系図の記載は次の通りであるとありまして、次からたくさんその系図、そして青年男子の人数が14節まで書かれています。で、これを数えるとですね、後でレビ人が加えられて、その人たちを数えると1772人だそうですね。ちょっとめんどくさかったので、中華書見て書きましたけど、計算機もしませんでした。1772名です。で、青年男子だけなので、これに女子供を合わせると、4000人とか5000人ぐらいいたと思われますね。まあ、それでも少ないんですが、ゼルバベルの時は本当に帰還だったので、5万人いました。大体。まあ、こちら4000人。まあ、ちょっとミッションがですね、この使命がちょっと違うわけですよね。律法を教えるっていうのもこう中心的なものですから。で、15節に飛びます。私はアハバに流れる川のほとりに彼らを集め、私たちはそこに3日間宿営した。私はそこに民と祭司たちとを認めたが、レビ人を一人も見つけることができなかったとあります。このアハワっていうのは、ユーフラテス川の支流になりますけれども、レビ人をそこに見つけることできませんでした。それで私は頭のエリエゼル、アリエル、シェマヤ、エル・ナタン、ヤリブ、エル・ナタン、ナタン、ゼカリア、メシュラムと教師、エホヤリブ、エル・ナタンを呼びます。なんかたくさんエル・ナタンいますけど、違うそれぞれ同名のエル・ナタンですね、集め、彼らをカシフヤ地方の頭井戸のもとに使わした。私は彼らに言葉を授けて、私たちの神の宮に仕える者たちを連れてくるようにカシフヤ地方にいる井戸とその兄弟の宮に仕えるしもべたちを命じた。私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マクリの子孫のうちから思慮深い人シェレベアとその子たちおよびその兄弟たち18名を私たちのところに連れてきたとありますね。この思慮深い人ってありますけれども、本当にこの、まあ、神様の律法の知識においても思慮深いし、またそのなんですかね、この品性においてもですね、この思慮深さがある人たちですね、バランスが思っている人たちですね。でその人たちをこう連れてきました。で、ネヘミヤ記においてこのエズラが登場します。このエズラ記にですね、エズラが律法を教えている場面というのは、そのバーッと教えている場面出てこない。ネヘミヤ記に出てきます。で、だーっと読んでるときにですね、この一般の民にはっきりと理解することができるように、その解き明かす、わかりやすく言っていく働きをレビ人が行っていきます。で、そのためのここでこうレビ人がいなかったと、まあ、そして補充的にですね、この神様の宮の中でこの例えば歌う歌いをするとかそういうのもいますけれども、その特にこのレビ人が必要だった理由が、その神様の言葉を伝える、その整えられている人ですね、その人が見つかいなかったということに気づいたわけなんですね。祭司と民はいたけれどもということで、やはりこのエズラはですね、 この本当に心を定めていたという言葉、先ほどですね、律法を調べて実行して、そしてそれを伝えていく、教えていくという心定めを行っていたがゆえにですね、気づかなければいけないところで気づくことができたわけなんですね。そして歴代史の中を見てもですね、レビ人の働きというのはたくさん出てくるんですけれども、まあ、レビ人が書いたんだなというのはよくわかりますね。この学者っていうんですか、この学者集団ですね、がいたわけなんですね。で、またハシャブヤとともにメラリの子孫のうちからエシャヤとその兄弟とその子たち20名およびダビデの司たちによりレビ人に奉仕するよう任命されていた宮に仕えるしもべたちのうちから220名の宮に仕えるしもべたちを連れてきた。これらの者は皆指名されたものであったとありまして、このいわゆる奉仕ですね、神殿の中における奉仕の人たちです。そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告したと。特別に祈らなければいけないことがありました。次見てください。それは私たちの神の前でへりくだり、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために道中の無事を神に願い求めるためであったとあります。祈る、願い求めることがへりくだるっていうことと一緒になってるんですね。へりくだるためにどうすればいいか、祈るんですね。私たち祈るとですね、神様導いてくださいます。その祈りをへりくだらざるを得なくなります。神を認めること自体がもうへりくだりですね、その一歩ですね。だから祈る、そして今何を具体的に求めたかというと、道中の無事を神に願い求めました。持ち物、また自分たち自身のため。で、22節、私は道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからである。私たちはかつて王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべての者の上に下ると言っていたからである。だから私たちはこのことのために断食して私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださったとありますが、とても面白い、まあ、ちょっとしたエズラのジレンマがここに書かれています。普通ですね、部隊ですね、騎兵たち、ガードマンっていうんですか、ガードマンっていうか、なんていうかな、あれじゃないですか、この大統領とかをこう守る人たちとか言いますよね、SP ですね、そういう人たちをつけないと、例えば今もこうセキュリティの会社がありますよね。こう例えばこの ATM からお金を下ろすときに、出すときにですね、その、なんていうんですか、あの人たちの会社、ありますよね。これ棒を持ってですね、やってる人、ああいう人たちですよ。当たり前です。これやっても誰も咎めることありません。これ頼んでもですね。でも、恥じたんですね。なんでかっていうと、でかいこと言ってたんですよ。で、実際そうなんですけども、でかいこと言ってた。それは神様がですね、私たちに危害を与えるんだったら、その神様怒りを下すと。その人に対してと。まあ、その話を聞いて、恐れを持っていたのもこのアルタシャスだったわけですよね。だからあの手紙を出したわけですけれども、それずっと話してたわけなんですよ。なのにそんなこと言ったらですね、なんだよ、じゃあ教えてたことは一体何なんだよということになっていくわけですね。だから必死になって祈ったわけなんですよ。例えば 5億円ぐらいをですね、持ち歩いてですね、私たちが遠いところに行かなければいけないと。まあ、国外に行くんだったら、ちょっとお金、現金を持っていくのはですね、これまずいですから、そうではなくてですね、まあ、例えば福岡に行きますと。ですね。やっぱり、不安ですよね。必死になって祈ります。で、それを、今、エズラが、断食までしてですね、行うっていうことを言っているわけなんです。で、私たちも、これだけの素晴らしい神様を、が私たちの味方になってくださっているわけなんですが、そしてそれを大胆に伝えていくわけなんですが、実際に何かがあるとですね、それを実際にそういう方なんだっていうことを見せるように証を立てるわけなんですよね。行動していく、見せていかなきゃいけない。 わけなんです。私の、 妻の方の両親にですね、この先祖供養の話題からイエス様のことを伝えようとしてですね、でこの死んだ後に親孝行するんじゃなくて、この生きてる時にね、本当に今会いに行きたいんだと、でそうあるべきだ、で、まあ、生きてる時に永遠の運命の決断をするんだよと、うん、いうことを、まあ、こう話したわけなんですけど、まあ、そこまできちんと、まあ、一応話したらしたんですけども、だったらなんで年賀状の返事を来ない、書いてこないのかっていうですね、非常に実際的な面のことを言われてですね、恥じました。まさにこの絵面が恥じないように必死に祈ったって書いてありますけども、まあ、私恥ずかしい思いをしたんですね。まあ、年末年始渡米してますので毎年そういう日本の習慣をですね、完全にこう破ってたのが私たちなんですけども、まあ、そうやってですね、言ってることとそのやってること違うじゃないかっていう風にこう思われちゃうんですよね、この未信者の人には、まあ、そこをこのそうであってはまあいけないわけで、今絵面がそれを行っていこうとします。で24節、私は最初たちのうちから12人、すなわちシェベヤとハシャブヤおよび彼らの同僚10人を選び出し、王や議官たち、司たちおよびそこにいたすべてのイスラエル人が捧げた私たちの神への奉納物の銀金器類を測って彼らに渡した。私は銀に、650タラントまた100タラント相当の銀の器類および金100タラントを測って彼らに渡した。それにまた1000ダリクの相当の金の鉢20、また金のように高価な光り輝く見事な青銅の器類2個を彼らに渡した、とありまして、まあ、先ほどこの与えられているその金銀をですね、この12人の人に今、託しているわけですね。でついで私は彼らに言った、ついで私は彼らに言った、あなた方は主の聖なるものである、この器類も聖なるものとされている、この銀と金はあなた方の父祖の神主への進んで捧げるものであると、あなた方は聖なるものであると。そうですね、彼らは神様によって聖別された祭司たちであります。でその聖なるものとされたものが、この聖なるもの、聖別されたものをこの守るんだと。であなた方はエルサレムの主の宮の部屋で祭司長たち、レビ人たち、イスラエルの一族の長たちの前で測るまで熱の番をして守りなさいと、この管理しなさいということですね。祭司とレビ人たちはその銀金器類をエルサレムの私たちの神の宮に持ってくるために測って受け取った。私たちエルサレムに行こうと第一の月の12日にアハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。何事も起こらなかったということなんですが、救い出してくださったとありますね。もう起こっても当たり前のようなことなんですけれども、なかったというのは救い出されたということですね。で私たちもちろん永遠の救いというのは罪からの許し、そして救いというのを受けるわけですね、イエス様の御名です。でもこういう具体的な救いというのもどんどん経験していく必要がありますよね。まあ、安定した社会ですとなかなかそれが経験できないかもしれませんね。逆にこのラオデキアの教会のようにですね、満足しちゃうっていうか。でも何か起こるっていう時にですね、本当にこの神様の救いっていうのを経験していくことができます。なぜかというと神様はその約束を与えてくれてるわけですよね。試練の時とか本当にこの困難な状況からの救いですね、今本当に救ってくださいました。で、こうして私たちはエルサレムについてそこに3日間とどまった。4日目に銀と金と器類が私たちの神の宮の中で測られ、ウリアの子祭司メレモテの手に渡された。彼と共にピネハスの子エルアザルがおり、彼と共にレビトであるヨシュアの子エホザバデとビヌイの子ノアデアがいた。そこにいるですね、この祭司たちに、無事に届けることができました。全部が数えられ測られた。その時全重量が書き留められた。相当の量ですね。そして、35節、捕囚の人々で捕囚から帰ってきた者はイスラエルの神に全焼の生贄を捧げた。すなわちイスラエル全体のためにお牛12頭、お羊96頭、 子羊77頭、罪のために生贄として親木12頭を捧げた。これはすべて主への全焼の生贄であったとありますね。全焼の生贄、すべてを燃やす生贄ですね。まあ、罪のために生贄というのも、これも全焼の生贄としてですね。まあ、つまりすべてを燃やす。でも罪のために生贄をこれを残すんですけれども。でもこの、まあ、基本的に全焼の生贄で捧げました。エズラの昨日最初の方でもこのゼルバベルたちがエルサレムに着いた時にやっぱり生贄を捧げました。全焼の生贄を捧げましたね。このパターンですね。この神様が行ってくださった後に、何か良いことを行ってくださった後に生贄を捧げます。全焼の生贄を捧げても。もう聖書の最初から出てきますね。カインとアベルのアベルですね。そして、ノアもそうでした。洪水が終わって、水が引いて出てきた。初めに行ったのは全焼の生贄なんです。で、アブラハムもカナン人の地について、で、神様が現れてくださった後に、全焼の生贄を捧げてます。で、これがもう連続して、ここでも同じですね。神様が特別な計らいをしてくださったその後に、献身の新たな思いを立てていくわけですね。で、これとっても大事ですね。私何か良いことしてもらったらですね、こう、はしゃいで、あ、良かったなって思ってるだけで、神様に感謝を捧げないでですね、もう神様、じゃあ私はあなたに従っていきますではなくて、離れていっちゃう。サマリア人がいましたよね。10人、サマリア人で戻ってきた人がいましたよね。雷病でしたっけ、この、癒されてですね。でもう一人しか戻ってこなかった。他の人はどうなったんだっていう。いいことしてもらったら おさらばだと。でもいいことしてもらったら神を、イエス様を神として認める、その彼もいましたし、また例えば、この生まれつきの盲人であった人もですね、その、癒されたわけですよね。ユダヤ人の人癒されました。彼も、最初は男の人、単なる人。で、次に預言者。それから、神の子として、神様として、イエス様を崇めたわけですよね。このようにして、全焼の生贄、私たちが神様に良いことしていただいたその後で、本当にさらにですね、この神様への礼拝、またこの献身を新たにしていくわけなんですね。それから彼らは王の命令書を王の大使たちと川向こうの総督たちに渡した。この人たちはこの民と神の宮都に援助を与えたと。この命令書の中に、川向こうの宝物係ですね、に対する命令も書いてありましたから、それを渡したわけですね。そして彼らはその通りに行いました。で、このようにして無事に、エズラたちはこのエルサレムについて、この本当にこのペルシアの王のこのバックアップによってですね、この行っていくことができたわけですけれども、本当にこの王の心に働いてくださった神様と、そして心に定めたこのエズラとの連携って言ったらいいでしょうかね。もう経験あるのみです。恵みの御手、これを経験あるのみですね。で、それをどうやって心を定め、その心を定めただけじゃなくて、その中で祈っていって主を待ち望んでてですね、願い求めて、で、行動に移すんですよね。それに祈ってるだけじゃなくて、今度は具体的にその神様から与えられたこの事業を行っていくために具体的に動いていって、そして本当にスピーディーにですね、このことが運んでいくというパターン、私たちにも本当にそういう神様の祝福があります。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちが今の生活にそういう意味で満足することがありませんように、そして本当に祈り求めていって行動していって、あなたの素晴らしい神の御業を、恵みの御手が置かれて、あなたの素晴らしいことを知っていくことができますようにお願いいたします。御手が置かれるときには全てのものが働いて、本当にあなたの栄光のために戸が開かれていきますから、 神様どうかそれを忘れることなく、このエズラのように神様を求め、神様に心を定めていくことができますよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。